皆さんおはようございます。暑いですね。非常に暑いです。やっと夏が来たって感じですけども、今日は、また私がここで、話をさせていただくというチャンスを与えられました。今日ロブさんは今アメリカですね、30周年の、結婚30周年記念の旅行ということで、非常に、いい時間過ごされていることをみんなで、お祈りしながら、留守番を守っていきたいと思います。では、今日のお話始めさせていただく前に少し、お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日ここで皆がこうしてあなたの御言葉を聞くことができることを本当に感謝します。あなたがここを満たしてくださって我々にまた新しい知恵と力を授けてくださることを本当に感謝いたします。我々はいつも本当に思い煩い、そして癒しを必要とします。どうかあなたの力で、あなたの愛で我々を満たし、癒し、そして恵み多いものにしてください。私たちの周りにあなたの愛が溢れますように。今日のこの場所をあなたが支配してください。愛する家様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは早速ですが、今日のお話を始めさせていただきます。皆さんどうしてここにいるのか、もう冒頭からタイトル入りますけども、なぜそこにいるの、なぜそこにいるんですか、考えたことあるでしょうか。最近はトップ記事見ますと、本当に痛ましい事件がたくさんありますね。自分の居場所を失って、どうして俺はここにいるんだろう、私はここにいるんだろうか、見失って、とんでもない事件につながっていったりしてます。なぜそこにいるんでしょう。我々クリスチャン、なぜそこにいるんですか。なぜ私はここにいるんでしょうか。今日のブリテンのノートに書かせていただいてますけども、私たちは多くの人たちに、一人でも多くの人たちに神様のいい知らせを伝えるため、そこに使わされている、選ばれている、ここに存在している、命を与えられている、生かされている。多くの人に神様の愛を伝えるためにここにいるんですね。今日はもう少し掘り下げてこのことを考えてみたいと思います。子供の頃ですね、先週のロブさんのお話は子供のようにね、子供のようにありなさいよ、子供のように学ぶ人でありなさい、子供のように素直に、そういう教えでしたけども、子供の頃よく大きくなったらこんな風になりたいなーって思いましたね。皆さん、子供の方も何人かいられますけども、大きくなられていかがでしょう。大きくなってみてどうですか。夢描いた通りになってるでしょうか。子供の頃こんな風になりたいよな、ね。大人になってみて、大人は大変です。働かないといけないし、稼いで飯食わないといけない。自由時間なんて一つもない。ね、本当に、子供の頃描いた夢はどこへ行っちゃったんでしょうかね。今こうして我々が現実いろんな場所で、生活してます、そして働いてます。で、家事とかやってますね。会社であるとか、お店であるとか、学校であるとか、もしくは家庭で、いろんな場所で生活しています。なぜここにいるのか、子供の頃に描いた夢通りになってないのか、それともなっているのか。幼稚園、小学校、中学校、こうやって上がっていくうちに、成長していくうちに、我々はいろんな場所から、テレビから、ラジオから、新聞から、周りの人たちから、いろんな場所から、たくさんのいい情報、悪い情報、怪しい情報、確かな情報、いろんな情報を得て成長していきます。そして、いろいろな思いがどんどんどんどん自分の中で成長していきますね。俺は大きくなったらどういう風になろうか。ね。小さな子供に、 あなたは大きくなったら何になりたいですかって聞くと、我々、僕は、今年42歳ですかね、1965年生まれなんで42歳。我々の時代で、聞くとですね、大体の男の子は飛行機のパイロットになりたい、ね、警察官になりたいとかね、もしくは野球選手というのが多かったですね。でも今時の子供たちにこれを聞くとですね、野球じゃないんですね、サッカーに変わってるんですね。これ時代の流れですね。サッカー選手、それからパン屋さん、至る所で美味しいパンが売られてるのでパン屋さんね、それからあとはあのハニカミ王子とかタイガーウッズ、プロゴルファーになりたいね、それとかあとはバレリーナ。僕たちの子供の頃バレリーナってあんまり想像つかなかったですけど、バレリーナ、もしくはデザイナーね、それから小物屋さん、楽しいものいっぱいあります。小物屋さん、よかったなと思うのはパイロット、これ残ってました。僕たちと一緒、やっぱりパイロットになりたいなと思うんですね。ね、それからあとは水泳のインストラクター、自分が習ってるんでしょうね。でかっこいいんでしょうね、先生ね、インストラクターの先生はかっこいいんでしょうね。それからあとはディズニーランドのスタッフ、あ、これ夢ありますよね。ね、大変そうですけどね、夕方とかになったらもう声枯れちゃってますけどね。でもああいう人たちになりたい。もしくはホテルマン、そんなの考えつかなかったですね。ホテルマン、ホテルの、中で働いてるかっこいい男の人たち。そして面白いことにお笑い芸人、こういうのもあるみたいですね。ね、最近はね、3の時になんか変なことする人もいますけどね。ああいうお笑い芸人の人たちもなんか人気があるようです。でもそういう子供たちの中でずーっと聞いていっても会社員ってなかなか出てこない。サラリーマンになりたい、これがなかなか出てこないんですね。どうしてなんでしょう。ビジネスマン、サラリーマンになりたいね。ところがね、いざ就職しようかな、お仕事のこと考えようかなっていく、ことを考えていくような時代になってきます。大学生とかになってくると、これに同じ、風に聞くんですね。あなた将来何になりたいですか。そうするとなんと、もっと具体的にもっと夢がなくなってと言いますか、人気企業のランキングになっちゃうね。大学生になると人気企業のランキングね。もう会社の名前でしか言わない、職種は言わないんです。例えばトヨタね、例えばエッソね、そういうようなもう具体的な会社の名前になっていく、上場している企業の名前になっていくね。なんと現実的なんでしょうかね。でもそういう中でですね、一生懸命こう希望を、自分の希望は何だろうか、自分のできることは何だろうか、探していってですね、思い通りのところに入れればラッキー。でも入れなくって就職浪人とかって最近流行ってますよね。就職できない、学歴をいっぱい積んでも就職できない、人たちがたくさんいたりします。で、昔、今でこそニートっていう言葉流行ってきてますけども、昔からニートという言葉ありました。ニートっていうのは、学歴を持っていなくって、職に就けない方々のことをニートというふうに呼ばれてたみたいですけども、今は学歴があっても就職できない方々、もしくは就職しても自分の夢と合っていないからそこから外れちゃう方々、フリーター、慣れの果てはニートみたいなことになっちゃいますけども、神様はこうして我々がどういうふうに将来を送っていくのかっていう選択の自由すら与えてくださってますね。ニートになるのも自由なんです。トヨタで働くのも自由ね。ずっと勉強し続けるのも自由だし、鉄工所に行くのも自由、新聞配達でも、そういう自由を与えてくださってます。あなたはどこで働いてくださいって神様はいちいち言ってくださいませんね。で、一生懸命働いて何度も何度も壁にぶつかります。そしてふとある時思い返すんですね。ああ、子供の頃俺ってこうじゃなかったよな、もっとこう夢描いてたよな、王貞治なんてね、夢描いてたよな。 思ったりしますね。あの頃は自由に夢を見て楽しかったなぁなんて思い出します。でも現実はそうじゃない。自分には選択の自由なんてない。選ぶ自由なんて与えられていない。自由にやってるのはある特定の恵まれた人々だけが得ることなんだね。神様は不公平なんだよ。この世は全部不公平なんだよ。僕の人生の選択の余地なんてないんだよ。ここしか行けないんだよ。神様の計画から離れちゃってるんだよ、きっと。大人は大変。働かないわけにはいかないし、自由時間なんて全くない。ついついそう思いがちです。ついついそう思いがちです。ね。そこで、御言葉を探してみました。すると、御言葉ありましたですね。今日の聖書の箇所です。コリント人への手紙第一、9章1節。これをお読みしますけども、神様の自由の選択、ね、自由、与えられた自由の選択。で、我々に自由はあるのかな？本当にないのかな？働くだけで大変じゃないのかな？俺たちには自由なんてないんじゃないの？コリント人への第一の手紙、9章。私には自由がないのでしょうか？私は使徒ではないのでしょうか？私は、私たちの主イエスを見たのではないのでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対して使徒ではなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分で葡萄園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらの権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私たちはこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのではでもありません。 私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。というのは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いだ。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです。では、私にはどんな報いがあるでしょう。それは、福音を述べ伝えるときに、報酬を求めないで与え、福音の働きによって、持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。何とかして幾人かでも救うためです。この、コリント人への手紙第一、これはパウロが、コリント人に対して書いた手紙ですね。この頃のコリントの人たち、コリントの教会の人たちは、分派ですね。宗派が分かれていくような、運動、そういうものが起こっていました。で、教会の中では、明々に、私はパウロにつきますよ。いや、俺はアポロにつくよ。私はケパに、いやいや、私はキリストに、こう言って、どんどんどんどん宗派が分かれていく時代にありました。そして、これは、その、当時の教会が成長していくにあたって、必ず、通らなければいけない道でした。ね、私たちが子供の頃から成長していくのに、あれはどうだろう、これはどうだろうって言って、自分たちで選択をしていったが、と同じようにですね、教会の人たちも、いや、この考えは素晴らしい。いや、こっちの方が理にかなってるよ。そういう言い方でですね、考え方でどんどん宗派が分かれていきました。その面倒なことを見てですね、唯一無二のですね、神様に一致して礼拝するということを忘れているそのコリント人の人たちを見て、パウロは嘆きました。そして、パウロはこのコリント人への手紙、第一で書かれたような手紙をコリント人の教会の人たちに送ったんですね。どうですかね。僕たちが、成長していく、子供の頃夢見てた頃からどんどん成長していって、最終的にエッソとかトヨタとかって言い出すようなあれと似てますよね。ね。そして、本当は夢を描きたかったのに夢が描けてない。これね、クリスチャンとしての成長にも僕は似てるなと思いましたね。このことから、そういうことが言えるんじゃないかな。信仰、バプテスマを受けて信仰の道に入ります。洗礼を受けた瞬間というのはすごいワクワクしますね。今までのなんか重荷がスッと取れたような感じで、非常に自由になって、そして本当に平安に満たされて、俺は許されてる、愛されてる、そういう感覚に入りますけども、それが日々を追うごとに、いや、あの人の言い方ちょっとおかしいんじゃないの？ねえ、とか、あの考え方はちょっと聖書と外れてるような気がする。とか、俺にとってはあれはちょっと合わないよな。それを日々実行していく上でですね、やっぱうまくいかなかったでしょ？あの人が言う通りやったんだけど、うまくいかなかったよ。そういうことってたくさんありますね。信仰の道に歩んでいるはずなのに、なんかどんどん離れちゃっていってる、神様の教えから離れちゃっていってるような気がする。なんかやらなければいけないことばかりで、聖書を読む時間なんてないよ。 与えられているはずの自由が全然奪われちゃってる。それから神様って平安を与えてくれるはずなのに、気持ちに平安がありません。聖書読んでいてもイライラすることばかり思い出しちゃって、聖書読んでいても今月いくらまで返したっけな、ローンのことが頭をよぎったり、聖書読んでいてもおいおい、あの商談うまくいかなかったかな、まずいよな、仕事のことがいろいろよぎってきたり、平安が与えられるはずなのに平安が与えられない。どうしてなんでしょう、どうしてなんでしょう。自由と恵みは神様からいただける無条件の贈り物のはずなのに、どうして俺は与えられないんだ。コリント人への手紙9章の今お読みしたところ、1節から14節、ここでは神様からの恵みを受けることが書いてますね。恵みを受ける、受けて当然ですよっていうふうに書いてます。自分の思いと異なっていても、例えば今までの教えで言うと、祭壇に納めてあるものは食っちゃいけないんだ、いやいや、それは食ってもいいんだよっていうふうに言う、いろんな考えがあるんだけども、自分の思いとは異なっていても神様は私たちの日々の働きを見ていてくださって、必ずそれを報いてくださる、報酬をいただける、そしてそのご褒美は受けて当然ですと書いてますね。受けて当然のことです。それで生活の慣れを立てていってもいいんです、そういうふうに書かれてます。じゃあ人々の働きって何でしょうか、ご褒美って何なんでしょうか。働いた者が報酬をいただくのは至極当然のことですね。じゃあ働きって何ですか。もちろん我々は日々お給料をいただいたりするためにですね、働くわけなんですけども、我々が生まれた理由はお金を手に入れなさいっていうためじゃないですね。自分にお金を蓄えなさいよっていうためじゃないです。我々は神様によって作られて、神様の愛を伝えるためにこの世に命を受けましたね。それが働きなんですね。私たちの日々の働き、それは会社に行ってお金を稼ぐ、もちろんそれ必要ですけども、それだけでいいんですか、それだけじゃないんじゃないの。神様から見ると日々の働きっていうのは、あなた俺の愛伝えてますっていうふうに聞いてるのと同じじゃないでしょうかね。じゃあそれを見て、俺やってるよ、一生懸命神様の愛伝えてるんだよ、それに対するご褒美って何でしょう、報酬って何でしょう。愛を伝えた、神様の生き方をみんなに伝えてる、その報酬って何ですか。これは神様からの無条件の愛、皆様よくご存知だと思います。無条件の愛、人は本当に愛されることを必要としています。受け入れられるっていうことを本当に必要としています。これは我々が食べること、そして、体を動かすこと、これと同じような意味ですね。愛されること、受け入れられることっていうのは本当に、必要とされます。私のネットの友達のことを、この話するとね、ついつい思い出しちゃうんですけども、インターネットの友達で、東京でジャミロさんというペンネームの方がいましてですね、写真屋さんを経営されております。彼は離婚されましたね、朝廷でですね、離婚朝廷成り立ちまして、奥様は、姫路の西の方にもう来されたそうで、その方がですね、私をそのインターネットの文面から、クリスチャンだっていうことを見抜いてですね、教会に行きたいんだけどどうしたらいいんでしょうか、メールを打ってきました。彼に、教会で受け入れられますよ、大丈夫ですよ、疲れれば教会に行ったらいいですよ、私は勧めましたですね。 私の夢は、そのジャミラさんの私の夢っていうのはあったんですね。私の夢は子供の頃から幸せな家庭を持つことです。そしてみんなから愛されることなんです。愛で溢れた家庭を作ることなんです。それが今崩れ去ってしまったんです。ジャミラさん今大変辛い思いされてます。そして東京で、奥様の方に、子供の方がですね、子供、お二人のお子さんいらっしゃるんですけども、奥様の、と一緒に姫路の方に来されまして、ジャミラさんは天涯孤独です。もう非常に辛い。でも、東京の方で運動を始めましてですね、引き離された親子が会えるチャンスを持ちましょう。離婚したのは夫婦の間の話だけであって、親子で引き離されてはいけない、そういう運動を始められました。まあ、これが正しいかどうかわかんないんですが、人から愛されることに人間は本当に貪欲です。彼のそういう働きを見ていると、本当にそれ身につまされてわかりますね。それからあと、最近の話でいきますと、バスジャックですね。彼は、どうしてああいう事件を起こしちゃったんでしょう。ね。記事の中では、彼女となんかいざこざあってとか、借金の話があってとかってありましたけども、親に、お前なんか死んでしまえ!そういう叱り方ないですね。死んでしまえと言われた。この一言でですね、彼はスイッチがパチンと入っちゃいました。ね。親に捨てられたっていう気持ちになりました。愛を与えてくれない。そういうふうに悟ってしまいました。うん。そして、愛を断たれると、もう生きる望みがない。ここまで追い込んだ親に迷惑をかけてやれということで、彼はバスジャックっていう大変な事件を起こしてしまいましたね。14歳です。14歳の少年も、愛を断たれることの恐怖っていうのがちゃんと分かっていました。ね。愛されること。これは本当に必要なことです。日々の働き、神様からの愛を伝えるっていう働きをして、神様から愛される。神の家族から愛される。そういうことは、我々が食事をすると同じように、命に関わるぐらい大切なことなんですね。愛、受け入れ、許し、本当に大切なことです。これはどういうことかというと、愛は食事みたいなもんですね。そして、罪からの解放、ね。暗い、苦い思いからの解放、愛、受け入れ、許し、愛されて、昔の嫌な思い出から、解き放たれていく。これが私たちの与えられている本当の自由ではないでしょうか。自由。俺たちは大きくなって忙しくなって自由なんてないよな。でも本当の自由って何ですかね。罪からの解放なんじゃないでしょうか。ね、私たちは神様からのお仕事、任されているお仕事、ちゃんと毎日できているんでしょうかね。ちゃんとできているかな。僕もね、非常にね、これはね、自ら反省すること多分にあります。まずかったなって思うことたくさんありますけども、日々神様の愛を伝えるっていう仕事をきっちりやり遂げていきたいと思いますが、例えばそれをやるにしても、あの人とちょっとやり方違うよな、俺の方がきっとうまくやってるよなとかね、誰かと比較したりとか、もしくはやりたいのは分かってますね。人に愛を伝えたいっていうのはもう十分に分かってるんだけど、私まだまだ未熟だし不完全だし、そんな大それたことできません、そう思っていませんでしょうかね。僕、よく思います。 俺なんてそんな器じゃないっすよってよく思いますね。でもですよ、これ僕自問自答なんですけども、こう考えてはどうでしょうか。不完全だからそんな仕事できないですよって言うんではなくてですね、とにかく働いてみる、神様のお仕事についてみる、そして不完全だからこそお祈りして力をいただく。できないからやらないね。で、あ、これ自問自答、痛いなぁ、気持ちに刺さります。できないからやらない、そのままじっとしているとやれないままです。できないからやらないじゃなくて、できないけどやっちゃうんですね。できないけどやってみましょう。できるかどうかわかんないです。でもやってみましょう。不完全な部分は神様にお祈りします。より頼む、神様にお願いする、こういう姿勢を本当に日々身につけていきたいものです。そして神様により頼むと神様必ず答えてくださいます。またもう一つ、僕の生活の中で、ああ、これ神様働いてくださったなっていう、例えじゃないですけど、実例がありましてですね。先週の月曜日、大体ね、月曜日ってやっぱ暗くなりますよね。ブルーマンデーじゃないですけども、日曜日にロブさんのメッセージ、子供のようになりなさい、素直になりなさいよ。本当に学んで、子供のように無邪気に神様の働きやりましょうね。月曜の朝起きると、やることをいっぱい思い出すんですね。ああ、あれまだ終わってねえや。ね、あの人と今日ミーティングがある。ああ、あの人苦手だな、とかって思うんですよね。で、会社に行くのが嫌になっちゃうことがたくさんあります。もうあれもこれも、あれうまくいってないし、うわ、嫌だよな、っていうのがたくさんあります。僕は最近、ミニチャーチ、PJ3 のメンバーにはよくこぼします。ね。本当に今のスピーカーを作ってる仕事って本当に僕に向いてるんでしょうか。それよりももっと音響とか、音に関すること、もしくは神様にもっと直接触れるようなお仕事を与えられないかなっていうのを祈ってますよっていうふうに、メンバーにはこぼしてるんですけども、会社に行く理由を見つけないとなかなかね、自転車漕ぎ出せないんですよ。でも幸いなことに私の家の道の前を過ぎますと下り坂なんで知らずに会社に近づいていくという運命に陥りますけども、そんな中でですね、やっぱり祈りながら行くんですね。ああ、神様今日も嫌です、でもどうか神様の愛が流せますように、祈って祈って神様の愛を伝えることできますように。会社に行くとやっぱりね、とんでもないメールが入ってまして、これどうなってるんですか、まだ決着ついてないんですけど、あ、やべえ、バタバタバタバタ、柴田くんさ、あれさ、なんだか、言いながら、1時間過ぎて、1時間後のスケジュール見ると、録音って書いてあるんですね。あら、これ何だったっけ。で、いざ、その録音の現場に行ってみるとですね、先週の、その前の週の末に、突然、メールが舞い込んでたことを思い出しまして、近隣の小学校の方々のお歌を収録するという仕事が入ってました。うちの会社の録音設備を使って小学校の、5年生ですね、一斉君と全く同じの5年生のお友達が40人ほどうちの会社に来てまして、今からお歌を取ります、録音の仕事が入ってまして、先輩と一緒に、録音のお手伝いしました。この録音がですね、中国の震災に向けて、ちょうど神戸の大震災の時にその小学校の方々が、震災の被害に遭われた方々に向けて作られた、お歌をさらに中国語に翻訳し直して10年後四川の中国の地震に遭われた方々に送るプロジェクトでした。これはすごいな、これドキドキワクワクするよな。そしていざ録音が始まるとですね、子供たちやっぱりもう録音の現場でマイクがこう上からバーンって立ってて、さあ撮りますよって言ったらシーン、あのプレッシャーにね耐えられなくなる子がやっぱり4人いましたですね。 ちょっと先生すいませんって言って、しゃがんじゃうんですよね。もう顔が白くなっちゃってる。ねえ、あの非常に緊張する瞬間、ね、録音の非常に緊張する瞬間、花のメンバーも何人か、体験された方おられるんじゃないかなと思いますけども、ああいう緊張を乗り越えてですね、子供たちは自分たちが辛かった思いを中国の方々に中国語で伝えたい。みんなに希望を伝えたい。そういった熱意がすごく朝から伝わってきました。ね。収録が終わって、我々はこういうスピーカーを作ってるんですよ。でも、このスピーカーっていうのはただ単に音を覚醒するだけじゃなくて、みんなにドキドキする気持ち、夢を与えたりしてますよ。言いながら自分で、あ、そうだったんだ。俺ってそんな素晴らしい仕事してたんだな、みたいなことをですね、思い起こさせられたんですよね。子供たちと同じなんだよ。あなたが愛を伝えたいと同じように我々もこうして仕事をしてるんですよ。子供たちと本当にいい時間が持てました。ね。月曜日、重たくってしょうがなかった月曜日の朝。よし、これでできる!いう気になりましたね。神様にお祈りしたら完全に答えてくださいました。神様の愛のご褒美、報酬です。本当に報いてくださいました。はい。我々こういった少しずつのことですね、やっていった方がいいんじゃないでしょうかね。最近の新聞のトップ記事とか見ますと、悪い話ばかりバンバントップ記事に出てます。いい話は絶対にトップ記事に載りません。ね。いい話たくさんあるのに。でも、おそらく今日の話したこの僕の話、トップ記事に載せてもみんなわかんないんですよ。活字で読んでも、その愛の深さってわかんない。載せれないんだよね。だから皆さんトップ記事に振り回されるのはやめませんか。悪い話多いです、もちろん。でも、いい話皆さんのところにたくさんあるはずなんですね。たくさんあるはず。皆さんが存在する数の分だけあるはずなんですね。それを皆さんの新聞のトップ記事に持っていきましょう。ね。紙では悪い話。まあ、いいじゃないですか。新聞売れるためにはそういうふうにしないと売れませんから。はい。ね。で、続いて、その後コリント人への手紙戻りますけども、何が書いてありますか。中身を読んでみますと、我々がいる目的が読み取れるんではないでしょうか。いる目的、そして KBF にいる目的、ロブさんのお話を聞いている目的、何千人もの人々を救うっていう大きな目的。私たちは子供の頃から夢だったり、給料が良かったり、仕事が安定してるからって言って、いろんな方面に進んでいきました。そして今、いろんな場所で生活されてます。女性の方ですと、お給料の良さそうな人に、と一緒に結婚しないと、とか、ね。で、いろんな場所で生活してますけども、私たちがここにいるのは何かの目的がありましたですね。ここで、コリント人への手紙9章の19節から22節もう一度読んでみましょうね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にある者のようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは、律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には、 弱い人になりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。それは何とかして幾人かでも幾人かでも救うためです。幾人かでいいんですね。それは何とかして幾人かでも救うためなんです。私たちがいるその周りの人、たくさんいないかもわかりませんけども、その幾人かに私たちは使わされているんです。一人一人が。そして神様の仕事を任されています。すごいミッションです。私たちうまくできません。うまくできませんけども、そんな時に神様にお祈りし、お力をお借りして、愛を伝えて、いい知らせを伝えて、少しでも多くの人々に、そのことを理解していただく。教会に足を運んでいただく。自由になっていただく。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして、何とかして幾人かを救うためなんです。幾人かかける今ここにおられる方々何名いますか。幾人かかける何名か、 KBF の何名か、クロスロードの何名か、幾人かかけるオール関西のメンバーの何名か、ひょっとしたらもう達成してるかもわかんない。幾人かかける私たちの仲間の数、これが私たちの何千人という目標にもうすでに到達してるかもわかんない。あとはやるだけですね。あとはやるだけです。神様はすべてご存知です。私たちが、僕が子供の頃思い描いた夢をすべてご存知です。実は僕は子供の頃は絵描きになりたかった。絵描きになりたかったですね。絵が好きでした。ねえ、芸術家になりたかったです。なんかね、イメージだけですけども、どうやってなればいいのかわかんないですけど、芸術家になりたかったです。けどもなんか芸術家っていうと、きっといい勉強しないといけないんだろうな、大学行かないといけないんだろうなとかね、やっぱり自分で決めちゃってる時期がありましたですね。それからあとは僕んちは昭和初期、大正後期の親父がですね、昭和初期の お袋をですね、やっぱり、怒鳴り散らしてですね、お前はわしの言うことが聞けんのかみたいなね、ちゃぶ台をひっくり返すような、そういう古典的な、古いタイプの家でしたので、あまりその平和っていうのが感じられなかったですね、子供の頃ね。親父は酒飲んでですね、日によっちゃ包丁振り回すなんてこともありましたですね。もう本当に恐ろしかったです。恐ろしかったですね。それからあと、まあそういう状況の中でもやっぱり、あまり裕福ではなかったです。アパート暮らしでしたですね。で、そういう世界から早く抜け出したかった。芸術家なんて無理だよな。いつしかそのように思うようになってですね。まあ、安定的に早く仕事に就ければ、こっから抜け出せるんだ。そういう思いがいっぱいになりましたね。そんな中でもやっぱり学校で、中学の時にですね、ラジオ聞いてて、これが劇的だったんですけども、ラリー・カールトンというギタリストに出会いましたというか、彼が演奏している、ジャズブルースみたいな曲、それを聞いてですね、本当にセンセーショナルな、心の動き、ドキー！うわ、これってなんだー！みたいなね、感動を受けました。それから、 僕はギターに狂いました。芸術家の端くれになったような気分でギターに狂いました。ね。で、家にはもちろんステレオなんていう上等な機材はなくてですね、モノラルの小さな小さな FM のラジオ、ラジカセが1個ありました。ラジオでラリー・カールトンがかかると必ずテープに録音してですね、何度も何度も聞いてそれを真似してですね、本当にその家庭不和、経済の困難、そういった中で、ラリー・カールトンのギターは僕に自由をくれたような、そんな錯覚に陥りました。そして、学生卒業して、やっぱ思った通り、早く就職のつける学校に行きましたんで、僕は20歳で今のスピーカー作る、スピーカーの設計をやる仕事に、就きました。で、いろいろやってるうちにですね、30になっていくわけなんですけども、まあそのうち、お酒も覚え、ライブもガンガンやるようになってですね、本当に楽しい毎日、神様とはまだ出会っていません。そんな中で今の、妻リエコと、出会うわけなんですけども、その頃にはですね、僕はもう本当に飲んだくれの、適当なサラリーマン。ね。週末はギターを弾いて。ね、バブル絶頂期でしたから。給料をそのまんま持って、三宮のスナックに行く。ね。そんな生活を繰り返してました。そんな中でリエコと出会ってですね、結婚するわけなんですけど、その前にはもうすでに、アル中です。アル中、アルコール依存症。最悪でした。最悪です。2年間社会から切り離されました。社会的地位も失いました。友人も失いました。そして、自分のプライドも何も消え去りましたですね。リエコはそんな僕を見て、もう、私となんで一緒にいるの？私を不幸せにしたいの？ね、いさかいが絶えません。そんな中で、やはりアルコールに力を借りながら僕は妻の区役所に離婚届もらいに行きました。離婚届をポケットに入れてふらふら自転車で戻ってくるわけです。途中ですっこけたりするんですね、もうふらふらだから。酔っ払いのおっちゃんですよ。ダーン帰ってきて、おい、離婚届、おい、ないんですね。あん時はね、本当に自分が情けなかった。自分の人生の落とし前を自分でつけれない状態、情けねえ。もうくじけました。ギブアップ状態です。俺は何にもできない。どんどんどんどんアル中生活がひどくなって、飯が食えなくなりました。ご飯粒が喉を通らない。うぅーってなるんですね。えずくの。液体しか入らない。で、液体も入らないで今度アルコールしか受け付けない。もう少し進むと、アルコール受け付けないんだけども、少し入れると入ってくる。悲惨な状態です。でもアルコールを取らないと、体中痺れてきて、どうしようもなくなるんですね。朝から、非常にあまりよろしくない話ですけども、そんな中でですね、やっぱり、トイレ行って払いたいんですよ。払いて、でも食うもん食ってないですから、出るもの出ない。けどもう胃も腸も肝臓も何も全部やられてますんで、苦しい。苦しい。そんな中で、当時僕たち、洋画、外国の映画を見るのが大好きでして、バンドの仲間と飲みながら映画見たりしてましたけども、そんな中でよくね、おう、ジーザス！言ったりするんですよね。ジーザス！Oh my God! そういう言葉だけが流行ってですね。Oh Jesus! Oh my God! 言ってたんですけども、トイレでその癖が出ちゃったんですね。あ
ジーザス、ジーザス、
もうね、痛いんだけど、なんかその頃の癖で、あー、ジーザス、助けて、ジーザス、ジーザス、お腹痛い、心からの叫びだったんです、実は。神様、本当にそれを聞いてくださってたんですね。ジーザス、助けてくれ、腹が痛いよ、どうしようもないよ。そこから酒をやめて、長い間その社会復帰に2年という月を費やしましたけども、その後、結婚式をしましょうね、まだあの入籍は済んでましたけど結婚式は終わってませんでした。結婚式をしましょうって言って、結婚式の牧師をされたのが当時の副牧師佐野さんです。佐野さんの誘いで、KBF の門を叩くようになりました。結婚のカウンセリングの時にですね、あなたは許されてるんですよ、そう言われた時に玲子と二人して泣きました。我々のボロボロの生活が許されてんだ、ああよかった、生きる希望があったんだね。そして教会に来るようになりました。その翌年洗礼です。一星君がお腹の中にいましたね。そうですよね。そして再び奔放に自由に適当にやってた僕に神様はもう一度音楽を与えてくださいました。音楽、あなた音楽やりたかったんでしょ、芸術家になりたかったんでしょ、もっと違う方法でやらせてあげるよ。神様はプレゼントしてくれました。そして教会の仲間とその話で持ちきりになるようになりました。ミニチャーチ、当時ミニチャーチと呼んでましたけども、千藤文和、クロスロードの、牧師ですね、千藤文和、それから、KBF のマッチュン、3家族で集まっていろんなワクワクする話しました。そんな中でもやっぱり、当時自律神経失調症を患ってましたんで、その薬を飲みながら、あ、今日は薬なしでいけたんだよなんて言いながらですね、いけましたですね。そしてなんと驚くことに、そのメンバーで僕が本当に感銘を受けたラリー・ガールトンのライブに行くことができたんですね。嬉しかったです。教会のメンバーとラリー・ガールトンのライブ、うわすげえ、本当に夢みたいなことでしたね。そしてその後ですね、彼もですね、知ったんですけど、彼もラリー・ガールトンもですね、活動中に、自宅で、いるときにですね、強盗が入ってここ首を銃弾で撃たれた。もう復帰はできないだろうというふうに、命には別状はなかったけども復帰はできないだろうというふうに呼ばれてたんですが、彼クリスチャンになりましてですね、今も、本当にアルバムをどんどん重ねて、いいじいちゃんになってますけども、ギタリストとして活躍してます。そのラリー・カールトン、憧れてましたので、結婚もして洗礼も受けて教会で奉仕もするようになって、で、同じようなモデルのギターを買いました僕。ラリー・カールトンの、ギブソン ES335 って皆さんに言っても分かんないんですけども、ES335 というモデルがありましてですね、それ買えないんですよ、2、30万しちゃう。なので僕はそれに似たモデルを買いました。わーかっこいいなー、これで賛美できたらいいなーって思ってたんですけども、やっぱかっこいいもの、素晴らしいものっていうのについつい目がいっちゃって、当時の奔放にやってたギター魂っていうのがこう、ふつふつと湧いてきてですね、プライドをこう、誇示するようなイメージに陥りまして、そのギターを使えなかったんです。賛美では皆さんの前にはお見せしたこと一切ございません。それから僕が使うようになったのはですね、そのオークションのギター、ね。神様が僕をリサイクルしてくださったと同じように、僕はギターをリサイクルして、賛美に使ってあげよう、そういうふうに思いました。で、今リサイクルのギター使ってます。そのラリー・ガルトンの同じモデルのギターは浮いちゃってますけども、なんと神様の計画まだ終わんない。びっくりしました。先々週ぐらいに、通訳の戸田さん、よしこさんですね、僕のところに、浜ちゃん、モンゴルのねメンバーがエレキギター壊れたんだけど、何か相談に乗ってくれないかなって言って。5万円の封筒を持って来られました。で、よく聞くと、 トゥグルグっていう単位なんですね、向こうの貨幣単位。だいたい二、三十万トゥグルグが、給料だそうです。一月の給料。二、三十万トゥグルグは二、三万円らしいです。一月の給料以上、二月に足らずぐらいですね、の給料を私に託されたんですよ。ギターなんとかしてね、おいおい、それちょっとヘビーだよ、戸田さんって言って。で、いろいろ探しました。もうフルに活用しないと、給料一月分をきっちり活用しないと、責任重大ですんで、まあ、そこまでのモンゴルの、チームがですね、思い入れがあったんですよね。で、いろいろ画策して、明日、戸田さん立たれるそうなんですが、オークションでも見つかりません。いいギター見つかんないんですね。皆さんもうお分かりかと思います。その僕が購入したラリー・ガールトンの同じモデルのギターが明日モンゴルに旅立ちます。モンゴルで、賛美することになりました。ね。素晴らしい計画。神様の計画。僕はこんなことをね、中学のモノラルのラジオで聞いたラリー・ガールトンから想像だにしてなかった。神様の計画たるやすごいものです。ね。どんな状況でも、どんな場所でも、どんな困難でも、神様は乗り越えて、神様のお仕事をさしてくださる。任してくださる。そういったお話ができたんじゃないかなと思います。ね。どんな場所でも、例えば職場でもそうです。家の中でも、健康状態がどうであっても、病気でも、健康でも、これ、ポールの話もすごいですよね。ポールさんね。病室でミニストリーやっちゃったんですからね。すごいですよね。どんな経済状態でも、止めるときも、やめるときもですね。貧しいときもそうなんですよね。神様を呼び続けるんです。ジーザス !Oh my God! ジーザス払いてよ。どんなときでもいいんですよ。いい知らせを教えてください。神様の愛を教えてください。俺できないかもしれないけど、神様の愛を教えて。不完全な私たちを神様は使ってくださる。不完全な状態でも神様の働きができるんじゃないでしょうか。今日の話終わりたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今日あなたの御言葉を学ぶことができたのを本当に感謝します。我々は常に不完全であり、我々は常にあなたの力が必要です。どうかあなたがいつも私たちに語りかけてください。私たちがそれを聞く力をどうかあなたが授けてください。すぐに動けるように私たちを清めてください。私たちにくださった本当の自由が何であるかを私たちにもう一度思い出させてください。たくさんの恵みを与えてくださることを本当に感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。